2番、追悼、野見山行事、野っ原との契約、練馬区立美術館。練馬区に長くアトリエを構えた画家で名誉区民の野見山行事さんが、令和5年6月に逝去されました。本展は、野見山作品を前期と後期に分けて、油彩画や版画など、およそ80点を展示します。また、暮らしと制作の拠点となったアトリエに焦点を当て、飽くなき芸術的探求の軌跡をたどります。前期10月6日日曜日から11月10日日曜日、後期11月12日火曜日から12月25日水曜日、午前10時から午後6時、入館は午後5時半まで、月曜休館、ただし、10月14日祝日、11月4日休日は開館。10月15日火曜日、11月5日火曜日は休館です。前期と後期で展示作品が変わります。また、9月24日火曜日から10月5日土曜日は、展示作業のためお休みします。観覧料、一般500円。高校、大学生と65歳から74歳の方300円、中学生以下と75歳以上の方無料です。一般以外の方は年齢などを確認できるものが必要です。その他割引制度があります。前期10月6日から11月10日、東京美術学校時代、フランス留学に迫る。西洋への憧れを持って描いた暗い色調による構築的な作品から、フランス留学を経て自由な線描と明るい色面の作品へと変化していく様子をご覧ください。後期11月12日から12月25日、日本帰国後晩年に迫る。山や海などの自然のダイナミックな動きを独自の視点で切り取り、画布に定着させていきます。大胆な筆遣いと繊細で豊かな色彩をご覧ください。通期、練馬に構えたアトリエに迫る。アトリエでの野見山さんのインタビュー映像や、本展のために新たに撮影したアトリエの映像、アトリエに残された道具や愛用の品をご覧ください。インタビュー映像は YouTube 練馬区文化振興協会公式チャンネルでもご覧になれます。会期中の催し。1、講演会。修復を通じて知る野見山行事。講師、絵画修復家村松博美氏。対象、中学生以上。11月2日土曜日、午後2時から3時。定員、30名。抽選、申し込み期限、10月18日。2、ワークショップ、野見山行事の絵と言葉、対象、小学生以上、11月17日日曜日、午後1時半から4時半、定員10名、抽選、申し込み期限、11月1日。3、講演会、野見山行事の絵画世界、目に見える、現象の奥に潜むもの。講師、一般財団法人、野見山行事財団、評議員、中村節子氏。対象、中学生以上。12月22日日曜日、午後2時から3時半。定員40名、抽選。申し込み期限、12月6日です。お申し込み、練馬区立美術館ホームページ、または電話で、申し込み期限までに練馬区立美術館へお願いします。なお、1と3は観覧券の半券、2は当日の観覧券が必要です。実のところ、絵も風化しなくちゃいけない。それが野っ原との契約だ。幼い頃から野っ原で絵を描くことに喜びを感じていたという野見山さんは、やがて人間が生み出したものはいつか必ず風化するという自然の摂理に気づきます。 それは自身の描いた絵も同じこと。悠久の時間を刻み続ける自然に対して、あまりに儚い人間の営み、そのかけがえのなさをかみしめ、それでもなお描き続けることこそが、野見山さんがのっぱらイコールアトリエと取り結んだ契約だったのです。略歴、大正9年、福岡県穂波村、現飯塚市で生まれる。昭和18年、東京美術学校、現東京芸術大学、油画科を卒業。23年、第12回自由美術家協会展、協会賞を受賞。27年、フランスへ留学、39年に帰国。43年、東京芸術大学、助教授に就任。47年、教授に就任し、56年に退官。46年、練馬区に自宅兼アトリエを構える。平成4年、第42回芸術選奨文部大臣賞を受賞。12年、文化功労者に選定される。17年、第53回菊池寛賞を受賞。26年、文化勲章を受賞。29年、練馬区名誉区民に選定される。令和5年、102歳で逝去。区の文化芸術に貢献いただきました。平成8年に当館で開催した野見山行事展や、29年に開催した練馬区名誉区民顕彰記念、野見山行事収蔵作品展のほか、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会応援アート、こんな風の話を制作するなど、区の事業に多大な貢献をされました。インタビュー、人としての野見山を知る。一般財団法人、野見山行事財団、事務長、山口千里さん。およそ50年にわたって暮らした練馬区。野見山先生が練馬区に自宅兼アトリエを構えたのは昭和46年のこと。フランスから帰国後、しばらくは妹、窓さん、本名、敏子さんと、その夫で作家の田中小見正さんの家に居候していたのですが、創作に手狭になったことから、戦前に集った池袋、モンパルナスから近い練馬区を選んだと聞いています。最晩年までご見客だった野見山先生は、石神井川沿いや高稲荷公園を歩くのが日課でした。小さなスケッチブックを携えて、地面にできたシミの形を描いたり、枯れ落ちた花を持ち帰ったりと、絵のモチーフを発見する大切な時間だったようです。なお、池袋モンパルナスとは、昭和初期から戦後にかけて、豊島区池袋周辺にあったアトリエ付き菓子屋群。お茶目で優しい、決して威張らない。ぽつりと冗談を言っては、周囲を笑わせるお茶目な人柄。どれだけ評価を得ても、決して権威を振りかざすことのなかった野見山先生は、パブリックアートにも熱心でした。令和3年に区民の皆さんと創作したこんな風の話は、長年暮らした練馬区に残した区民への遺言のようなものだと思っています。また、野見山先生は、リニューアル後の美術館に期待されていました。私も今から完成が楽しみです。インタビュー、芸術家としての野見山を知る。練馬区立美術館学芸員、木下さや子さん。ダイナミックかつ繊細な野見山作品。102歳の最晩年に至るまで意欲的に創作を行ってきた画家。野見山行事。長年の画業を通して探求と変容を積み重ねながら得た作品の特徴はダイナミックかつ繊細。大胆な筆遣いと繊細で豊かな色彩による独自の世界観があります。 展覧会おすすめの一作、窓の肖像。野見山作品をおよそ80点展示する本展の中で、ひときわ当時の時代背景を感じさせる作品が窓の肖像です。太平洋戦争で旧満州に出征する直前に妹窓さん、本名敏子さんを描いた本作は、後期の開放的なタッチからは意外なほどの暗さが漂います。出征が迫り、自分が描くべきものは何か、今後絵を描くことができないかもしれない。そうした葛藤の中で、若き日の野見山が描いた貴重な作品です。アトリエの風景にも注目。本展では、野見山の創作活動の拠点となった練馬のアトリエにも焦点を当てます。アトリエに残されたドライフラワーや貝殻といった事物や、それらの丹念なスケッチがどのように絵画に展開していったのか。野見山の創作のプロセスを垣間見ることができる、またとない機会です。以上、場所、お問い合わせは、練馬区立美術館、電話 3577-1821 番です。2番、追悼、野見山行事でした。